こんにちは。与えられています聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書5章の31節から32節です。マタイの福音書5章の31節から32節、新約聖書の8ページになります。お読みいたします。マタイの福音書5章の31節、また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。以上の箇所から結婚の絆と題して清岡先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。あいにくの雨ですけれども、本当に場所によってはもっと激しい雨の中にある地域もありますし、方々また教会もありますので、そのようなこともまた覚えたいと思います。今朝も三条の説教のマタイの5章31節から読んでいただきました。この真偽のほどは確かめたわけではありませんけれども、アメリカの結婚式場でサービスをする業者が従業員に次のように語ったというわけです。それは結婚式の時は特別によく注意しなさい。統計によれば今日結婚式を挙げた新郎新婦のうち少なくとも6割はもう一度結婚式を挙げるということです。すなわちもう一度我が社のお客になる可能性があるのだということを諸君はいつでも念頭においてサービスしなければならない、笑えない、そんな現実でもあるのかもしれません。傾聴、喜び事、あるいは悲しいことにつきものの水引きにしてもそうですが、一般の喜ばしいことがそれが再びあるようにと、返し結びや花結びにしたりすることもあります。ですが葬儀やそのような不幸なこと、あるいは良いことでも結婚の祝い、そういった時には再びないようにと、結び切りにされたりもします。ですが再びないようにとされたこの結婚が離婚によって繰り返されるということがあります。そのような離婚ということについて、いつの時代にも大きな問題となるわけですが、モーセの時代もまたイエス・キリストの時代もそうでした。今日のところでは離婚の現実や、あるいは離婚についての法律とは別に、キリストの語る神の前における結婚、あるいは離婚について語られています。離婚についての旧約聖書の教え、あるいは当時の人々の教え、キリストの語るところがあります。まず旧約聖書の教えですけれども、イエス・キリストが言われました。31節ですが、また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われているとあります。これは旧約聖書の申命記の24章の言葉によるわけなんですが、その旧約聖書の申命記の24章ではこうあります。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、とこうあるわけです。この言葉を、キリストは要約して語られたわけですが、この言葉が与えられたのは決してでも離婚を進んで認めたわけではないわけです。 また離婚を命じた言葉でもないんです。イエス・キリストは他のところでも語っておられます。マタイの19章ですけれども、マタイの19章において彼らにイエスは言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めからそうだったのではありませんとあります。人の心が固くなであるためにやむを得ず許されたというわけです。この戒めが与えられたには、二つの理由があります。その一つは離婚の抑制といいますか、離婚を抑えるためということがありました。むやみやたらと離婚することを抑えようとしたわけです。一見すると矛盾するように見えるわけですが、そうではないわけですね。当時は離婚についてはいい加減であり、それこそくだらないと思える理由を申し立てて妻を離婚して追い出すということがまかり通っていたというところがありました。夫の気ままによって、あるいはなんだかんだと理由をつけて離婚をすることがありました。これに対して聖書は、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたためにと語って制限しているわけです。この制限により夫は妻の恥ずべきことをですね、この二人の証人の前で証明しなければならない、また正式に離縁状を書かなければならないということがあったわけですね。ですから夫が、いやこれは妻の恥ずべきことだと言っても、二人の証人の前でそれを証明しなければならない、そしてもしそれが証明されたとしても離縁状を渡せとなったわけで、ある面離婚はそれで抑制されるというところもありました。それとともにもう一つの理由は、これがこのことが語られたのは妻の保護のためということがありました。申命記では、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせとあります。すなわち離婚するときには離縁状を渡すように、妻に渡せと命じられたわけです。これによって妻は正式に離婚した女性であり、他の男性との再婚が可能とされていたわけです。もし離婚が正当にされない中で他の男性と一緒になったとしたら、それは姦淫の罪を犯したと判断され、裁かれることにもなりました。離縁状にはこの次のように書かれていたと言われます。これをもって当方の離縁状、また自由を与える行為とみなされたし、今後誰とも自由に結婚されたし、そのように記されていたわけですね。そして二人の証人の前で渡されたそうです。ですからこの離縁状を与えよという命令は、本当に妻の立場を守るものでもあったという、これが旧約聖書に見られるところでした。ところが次には律法学者パリサイ人、彼らの教えるところもありました。当時の宗教的な指導者である彼らの離婚についての考えがやはりありました。でも彼らは二つの点でやはり間違っていたというわけです。一つは申命記の24章の、人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせとあった、このモーセの言葉、これをですね、ある条件のもとでは離婚を命じているというふうに彼らは受け取ったわけですね。勝手に受け取ったわけです。そのようになったら離婚せよと勧めているというわけです。 でもこれは決して命令ではないわけです。あえて離婚するならば、これらの条件のもとでそれをなしなさいということでした。決して離婚を命じているわけでもないし、進めていることでもないわけです。それを彼らはこの言葉を勝手に離婚を進めていると取ったりもしたわけです。もう一つの誤りということは、それはこのところで言われている妻の恥ずべきことについての誤りでした。彼らはこのことをですね、都合よく拡大解釈もしていました。当時は宗教的な指導者ラビと呼ばれる人々がいましたが、ラビ・シャンマイという人の指導をしたシャンマイ派と呼ばれる人々と、それからラビ・ヒルレルと呼ばれるヒルレル派と、その二つの派閥があったわけですね。その立法の解釈においても、そのように様々な解釈があり、特にこの二つの解釈がありました。シャンマイ派と呼ばれるそのところにおいては非常に厳格であって、妻の恥ずべきことというのは姦淫とか、あるいは不貞のみとしたわけですね。そしてそれ以外の理由での離婚は決して認めないという、本当にそういった教えでした。ですから彼らは言うわけです。たとえ妻がアハブの妻のように悪妻であっても、不貞姦淫以外の理由で離婚してはならない。これがそのシャンマイ派と呼ばれる人々の考えでした。もう一方のヒルレル派、まあ、ヒルレルという人によって導かれたヒルレル派はですね、自由でかなり、まあ、寛大とも言えるでしょうか。そういったところがありですね、妻の恥ずべきことをですね、自分たちに都合よく拡大して、できる限り緩くして離婚を認めようというところでした。例えば妻が料理に塩を入れすぎることによって、食事をですね、こう不快にする、まずくした場合とか、あるいは街頭で妻が他の男性と話をしたこと、そんな場合とか、あるいは喧嘩した場合など、いろいろと考え出したわけです。ですから都合よくいろんな理由をつけて、いやこれは恥ずべきことだと言ってですね、簡単に離婚しようとしたわけです。さらにですね、極端なラビ、宗教指導者のアキバという人はですね、この新明記のこの言葉の気に入らなくなりというこの場合は、本当に自分の妻よりももっと美しく魅力的な女性を見つけた場合も、それはいいとしたというわけですね。ですから彼らの手にかかれば、どんなことでも恥ずべきこと、気に入らないことってなってですね、男性たちは本当に自分勝手な身勝手な理由をつけて離婚ということをしようとしたわけです。まあそういったこともあり、シャンマイ派というのはですね、厳格さのゆえに少数派となり、ヒルレル派はですね、多数派となったりしたようですね。ですからキリストの時代は離婚についてますます容易になり、簡単になり、結婚が軽んじられ、結婚の絆も軽んじられる、そんなところもありました。そして三つ目には、その世の中にあってのイエス・キリストの教えということがあります。それに対してイエス・キリストは言われるわけです。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。これがイエス・キリストが語られたことでした。この三条の教えと切り離せない言葉として、マタイの福音書の19章がありますので、まあ、そこもご一緒に読みしたいと思いますが、マタイの福音書の19章の3節からです。同じ、マタイですが、19章3節からですね、新約聖書の38ページです。 マタイの福音書19章の3節から9節、少し長いですがお読みいたします。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います。誰でも淫らな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。とこう言われました。イエス・キリストの方教えられたことは第一には離婚の理由としては淫らな行いだけであるというわけです。まあこれはもちろんここでは男性に語られていますが、男性についても女性についても言えることであるわけですね。このようにイエス・キリストが語られたことは離婚の理由は淫らな行いという理由だけであるということでした。まあ今日離婚の理由としては多く挙げられることがあります。例えば性格の不一致ということも挙げられたりします。でも考えれば結婚はそもそも生まれも違い、育ちも違い、性格も違う二人が結婚して共に生活するわけですから、違いというのは当然のことでした。まあ、初めの頃は、あばたもえくぼかもしれませんが、でも、そんな違いのあるものが結婚したわけです。よく結婚式などで例に出されますけれども、歯磨きのチューブ一つとっても違うとも言います。下からきちんと押し出す人もいれば、雑にですね、どこからでも押し出す者もいる。些細なことですが、本当にそれが引き金となり、大喧嘩となるということもあります。まあ、それなりに性格の不一致を挙げるのはおかしいし、また切ないことともなります。イエス・キリストは、そのようなことを離婚の理由としては挙げてはいないわけです。またそういった性格だけではなく信仰の違いということも時にあります。離婚をという人もいますけど、これもまた正当な理由ともならないわけですね。聖書はたとえ夫婦がその信仰の違いがあったとしても伴侶が共に生活し生きることを承知して受け入れているならば離婚しないようにというわけです。新約聖書の中にこうあります。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。第一コリントの7章にそのようにあります。初代教会においても伴侶がクリスチャンでない夫婦が多くあったわけです。その中でこのように信仰が違うかと言ってですね、勝手に離婚することのないようにと戒められています。ですからイエス・キリストはそのような淫らな行い以外の理由は挙げてはいないわけですね。そしてさらにこのたとえ淫らな行い行為があったとしてもそれに該当することがあったとしても即じゃあ離婚しなさいと命じているわけではない、命令しているわけではないということもあります。確かに姦淫などは大きな罪ですけれども、でもそしてそこで本当に悔い改めるならば、そしてまた伴侶がたとえそのような理由であれその悔い改めのゆえに許せるなら 即離婚とはならないわけです。イエス・キリストは会員の現場で捕らえられてきた女性に言われたことがありました。それは、生きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんと言って、彼女を話しました。また旧約聖書には、神は預言者ホセアに、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさいと言ったりもしています。ホセアは会員の妻をですね、あがない、そして言うわけですが、これからは長く私のところにとどまりなさい、会員をしたり他の男と通じたりしてはいけない、私もあなたにとどまろうとあります。ですから神はこの戒めによって直ちに離婚しなさいということではなく、本当にそこに悔い改めがあり、また許せるならば、またそのことで、即離婚ということも命じてはいないということでした。まあ、このように聖書の中においては、結婚の絆があり、そして離婚ということについても語っております。まあ、様々な理由、本当に自分の勝手な理由で本当に離婚ということを本当に簡単にしないように、その絆を大切にということが語られております。これは現在結婚している者にも、あるいはこれから結婚する者にも当てはまることである。そのことも覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、あなたが御言葉が私たちに語っておられることを思います。私たちは自分の思いや自分のわがままや自分の欲のために勝手にいろんな理由をつけて結婚の絆を壊し、また離婚ということを考えたりしますが、決してそうではないことをもう一度教えられます。神様、どうぞ私たちと人の上に、それぞれの家庭の上に豊かに帰り見てください。今日もこうして共に御言葉を開くことができたことを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。